こんにちは、渡辺夫婦です。今日はね、マネーなテーマでお送りしたいと思います。ご相談ね、レターでいただきました投資の話、お金であったり借金、住宅ローンの、ご相談なんかね、いろいろ届いてますので、一つのね放送にまとめて、マネーな回ということで、お送りしていきたいと思います。まあ、僕自身ね、そうやってお金のこととか投資のことを考えるのが、まあ、好きで、あと元銀行員っていうねこともあって、割と金融のことには関心がありますと、はい、いうことで、まあ、そういうことでね、あの僕の何か、知識であったり見解がね、お聞きの鍋友さんの、ね、お役に立てればいいなと思ってこれからお話ししていきます。3人のね方のレターをご紹介します。まずお一人目、ギフト付きのレターでありがとうございます。鍋友ネームお悩みマンさん、こんにちは。
こんにちは。
大好きで信頼しているお二人に恥を捨てて相談させてください。私は29歳、女性、独身、精神疾患あり、無資格、短期離職を繰り返した結果、年収250万円の低スペックです。この年なのに貯金0円、借金かっこ奨学金250万円あります。その先の人生本当に絶望的です。質問1、お二人ならここから立て直すためには何から始めますか？資産形成のために株などの投資も始めた方がいいのではと考えていますが、ということで質問1ですね。質問2、投資よりも貯金と奨学金返済を優先すべきでしょうか？最近積立 NISA を始めて毎月1万円積み立てていますが、それに加えて、ほにゃほにゃという投資講座、オンライン学校のようなものを受講して勉強し、株なども始めようかと悩んでいます。ちょっとお名前書かれてたんですけどね、あえて伏せさせてもらいます。ほにゃほにゃという投資講座ね、オンライン学校、入会金プラス講座受講料4年間で30万円ほど、4年も受ける講座なんや。質問3、お二人は株を独学で勉強されていると思いますが、講座などの受講はせず独学を選んだ理由はありますか？長くなり申し訳ありませんが、お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。はい、お悩みマンさん、ありがとうございます。はい、ちょっと補足しておくと、僕らはね今株式投資やってます。まあちょっとね、去年から始めて今年2年目で、まあまだまだこう練習中というか勉強中っていう身ではあるんですけど、まあ本でね勉強して株やってますっていうのと、あと不動産投資をやってるのと、あとまあ投資で言うとその積立NISAで投資ですよね。まあその3つかな、それだけやってますという状況です。はい、で、お悩みマンさんのレターに行きますけど、質問1、お二人ならここから立て直すためには何から始めますか？資産形成のために株などの投資も始めた方がいいのではと考えていますが、ということですが、まずここから立て直すの、ここって何かというと、お悩みマンさん曰く、29歳女性、独身、精神疾患あり、無資格、短期離職を繰り返した結果、年収250万円の低スペックです。奨学金250万円あります。貯金0円ですっていうこと書かれてて、まあ絶望的ですっていう書かれてるのもあって、結構まあ悩まれてるのかな。そんな状況やからこそね、声を大にしてぜひお伝えしたいんですけど、投資はね絶対ねやめた方がいいです。株は特に、株なんてもんはね、時間とお金がそれなりに余裕があってやることなんで、時間もない、まあ、時間というかその余裕がない、心の余裕、あとまあお仕事のなんていうかな、時間的な余裕もない、で貯金がないってことはお金に余裕がないわけですよね。お金に余裕がない、そんな人がね株やったらもう一瞬でなんていうかな、もう資産なくなりますよ。というか貯金0円だったらね株できないです。株にね投資するお金がないわけなんで、じゃあそれ借金で工面するんですか、カードローンとかでねそのお金借りて株するんですかって言ったらもう破滅の道なんで、もう絶対やめた方がいいです。だからお悩みマンさんは株はしない、 もうしないと決めてください。株には絶対手を出さないというか、まあ多くの人は株はね、まあしなくていいです。株はせずに、まあその後でも説明しますけど、積立 NISA とかで投資信託をコツコツ積み立てるでね十分てか、それすらねしてない人の方が多いので、あのそれをしてる時点でもね結構あの、まあ、勉強してこう意識してね、こうお金とか資産運用について考えていらっしゃる、十分ねそれでいいですよと思います。だから個別のね株を買ったりとか売ったりとかして、それで資産増やそうとするのは、まあ、考えなくていいかなって思います。じゃあ渡辺さんやってるやんけっていう話なんですけど、僕らはまあいろいろ考えた結果これでやってみようってことで、まあ、やってるわけなんで、まあ、人のこと言えないというか、自分やってるやんけって話なんですけど、まあでも僕らもね、もう勉強ね1年以上ずっとやってきたし、でそれもまあそれは平日のね昼間も勉強してますよ。だからこれね普通になんかどっか勤めててやろうかって言ったら多分無理やったと思う。でそれぐらい勉強してるし時間も割いてます。で、お金もねあのちゃんと自分の身銭を切ってね投資してやってますよ。で去年はマイナスで終わってますからあの株やろうかってやって初年度全然マイナスなんでね、だから儲かってないですよ今。でもまあそれでもね、まあ長い目で続けていって、まあいけんちゃうかと思って信じてやってるわけなんですけど、これをねじゃあ、みんなもおすすめですよ株やってみましょうってねよう言わないです。よう言わん自分やからやってって、それは自分がね選択した結果、まあ損しようが時間を無駄にしようが自分の選んだ道じゃないですか。だから自分で責任を負えるからいいんですけど、まあ同じことをね、鍋友さん特にね、こんな大切なねいつも聞いてくださってる鍋友さんリスナーさんにね株やってみたらどうですかなんてよう言わないです。というわけでお悩みマンさん、特にこんなね貯金0円借金ありますで自分のことね低スペックです、人生絶望的ですって言ってる人がやることではないです。だから絶対ね株はしないでください。それ以外の道があります。はい。で、質問2ですね。投資よりも貯金と奨学金返済を優先すべきでしょうか。最近積立 NISA を始めて毎月1万円積み立てていますが、それに加えてほにゃほにゃという投資のオンライン学校を受講して勉強した方がいいのでしょうかという質問2ですが、そうですね、まずじゃあ後半のね投資学校、これは絶対受けないでください。もうさっきから絶対しないでばっかり言ってちょっと息苦しいかもしれないですけど、投資講座ねオンライン学校、これもねもう 100% 受けない方がいいですっていうことを言いたいのでお名前は伏せたんですけど、まあどこか分かんないですよ。まあホームページ見ましたけどちゃんとしてるページ作ってますわ。だからまあなんやろな、それは受けた人の中で良かったっていう人も多いのかもしんないです。評判ももしかしたらいいのかもしんないですが、お悩みマンさんには絶対必要ないことなのでこれは受けなくていいです。まあ、なぜかっていうと、まず株しないですからねお悩みマンさんは。株しないのでそれの勉強する学校なんて通わなくていいですっていうことと、あとそもそもこういうなんか投資の方法を教えますっていうスクールは僕全然信用してないんですよね。まあ、お聞きの方でこういう投資講座されてる方とか今受講されてる方がいたらちょっと、申し訳ない話にはなるんですけど、まあ、僕は全然信用してないです。でなんでかっていうと、まあ、自分もね株勉強してて思うんですけど、こんなねじゃあこういう株式、例えばじゃあ株式投資の講座があるとするじゃないですか、あなたも稼げるみたいな、株で資産1億円目指そうみたいなわかんないですけど、そういう講座があったとして、じゃあね自分がじゃあ株で、儲けることができた先生やとするじゃないですか。じゃあ先生、じゃあ生徒集めて株でどうやったら儲かるかっていうノウハウを教える必要があんのかっていうと、全く教える動機が浮かんでこないんですよね、もし自分やったらって考えたら。でなんでかっていうと、そんなね生徒集めて株でこうしたら儲かるよとか教えなくても、自分で株式運用してたら 自分で儲けれるじゃないですか。だからね、わざわざそんな中めんどくさいねことしなくても、勝手に自分で株して儲けてたらいい話で、なんでそのね、しかも大切なノウハウですよ株ね。なんていうかな、自分でいろいろ投資して失敗して成功して、そんな経験、今まで何年間も培ってきた自分の経験とかノウハウ、大切なノウハウですよ。それをお金払ってくれたからって言って、そんなね、なんかやすやすと教えたいのかなって思っちゃうんですよね。教えてしまったら、自分がせっかく身につけてきたノウハウがみんなの常識になって、そのやり方で儲けられなくなっちゃうわけですよ、株って。だからそういう状況があるのに、なんで、わざわざ自分の大切なノウハウを人に教えようとするのかなって、ね、不思議なんですよね。それやったら自分で、ね、株して儲けてたらいいやんっていう。でな、じゃあなんでそういうスクールがあるかっていうと、結局そういう教えてる人ってほんまに株で儲けてるのかなってちょっと疑っちゃうんですよね。これはまあ分かんないです、僕が勝手に疑ってるだけなんで。まあ分かんないですけどね、みんながみんなそうやったら言わないですけど、結局ほんまに投資で儲かる、自分で儲けることができひんから、わざわざなんかこう株で儲けようみたいなね、こと言って株やりたい人集めて、その人たちからお金もらって、それで食ってるんちゃうかなっていう、そんなこと思っちゃうんですよね。だから全然ね、こういう投資講座みたいなものって基本的には信頼してないんですよ。というのもあるので、オンライン学校のようなものというね、その投資講座は絶対受けない方がいいです。4年間のね、30万円の講座受講料はちゃんと奨学金返済とか貯金にしっかり当ててください。で、前半なんですけど、投資よりも貯金と奨学金返済優先すべきでしょうか。その通りです。もう投資するよりもまずは貯金、まずは奨学金返済、これをね頑張ってください。奨学金も利子あるんじゃないですか。金利がついてるやつなんですかね、多分ね。ってことはやっぱり早く返したいですよね。利息の負担もあるわけなんで、まあ早く返すというか、その今毎月定額とかで返されてるんですかね。だからそれをしっかり守って、コツコツ毎月一定額返していくと。でプラス貯金、これも毎月ちゃんと貯金する。でこの積立NISA始めで毎月1万円積み立ててますがっていうのはね、すごいいいことだと思いますよ。これもしっかり続けていきましょう。この積み立てね、0円にするのはやっぱもったいないんで、できる範囲で、で今1万円されてるんやったら1万円で OK です。1万円積み立てしていきましょう。まあこれが実質貯金とも言えるかもしれないですよね。だからこれはこれでちゃんと積み立てしつつ、奨学金も返済しつつ、お仕事頑張ると、もうそれがねベストやと思います。で質問3、お二人は株を独学で勉強されていると思いますが、講座等の受講はせず独学を選んだ理由はありますかっていうのですけど、まあ、講座の受講しないっていうのはさっきの理由ですね。全然当てにしてないし、むしろなんていうかな、これから頑張ろうとする人たちから搾取するセミナーの方が圧倒的に多いのかなっていうちょっと偏見もありまして、まあ、中にはいいやつもね多分あると思うんですよ。いい人がやってる、ほんまになんていうかな、こう世のため人のためみたいな風にやられてる方もいると思うんですけど、やっぱそれを見極める目もないんでね今。だから独学で、で独学何してるかって言ったら本読んでます。で本もセミナーと一緒かっていう話もあるんですけど、確かにね本いろいろ読んできて分かりましたけど、肝心なことあんま書いてなかったりするんですよ、投資の本って。やっぱね、ノウハウが言語化しにくいっていうのもあるやろうし、なんかこう大事なところうやむやになんとなく書かれてる本も多くて、やっぱ当てにならない本も結構あるんですけど、まあ、それでもね、なんか変な投資講座に捕まって失敗するよりも、本って別にせいぜい、まあ、1000円2000円とか1冊ね話じゃないですか。高くても3000円とか、だからそれぐらいやったらまあ失敗しても許せるし、まあいろんなね人がいろんな人のノウハウを短時間でバーって吸収できるのが本のいいところかなって思うので、いろんな本をバーって読み漁って、まあ、自分なりに研究しながら、あの本にもこんなこと書いてたな、この本にはこうやって書いてたな、で自分やったらどうかなって言って、こういろいろ検証するためにもね、なんかこう道しるべ的に本は使ってやってます。で結局なんか本にねやり方いっぱい書いてるんですよ、株のやり方 こうやってやったらいいとかね、こういう風に見たらいいんやとか言って書いてるんですけど、その通りやってもうまくいかないんですよ。結局一冊の本を信じてやってもそんなもんなんですよね。だからあれ、なんかこの本の通りやってうまくいかへんな、別のことには別の本には全然違うこと書いてんな、この2つの本矛盾してるし、どっち信じたらいいんやとかね、なんかそういう葛藤とかなんかこう困惑みたいなのもありながら自分なりに考えて、まあ勉強していくって、まあ結局投資の勉強ってそういうところなのかなと思うので、まあ独学でやってますっていうお答えになりますかね。いやだからね、そんなね楽して儲けるなんて話ないんですよ。投資もこの本の通りにやれば儲かるとかね、このオンライン講座に通ったら儲かるとかないですよ。ないない、絶対ないです。結局儲けるためにはその株とかでね、投資で成果上げるには自分なりにしっかり考えて研究して時間と労力を注いで、そしてお金も注いで、身につけていくスキルなので、誰かに教えてもらったらその通りやったらすぐ儲かりましたってね、そんなね虫のいい話はないですよ。だからお悩みマンさんは、まず貯金と奨学金返済しっかり頑張って、で積み立て NISA もコツコツ続けて、そしてお仕事ですね、まあ長く続けられる、その楽しくやりがい感じて長く続けられるねお仕事があればいいですよね。あとそういえばね、固定費の見直しとかちゃんとされてますか？あのスマホとか格安のSIMにちゃんとしてますか？なんかそういうところも大事ですよ。貯金するためには家賃高すぎるとこ住んでないかな、電気代もねちゃんと安いプランとか、ガス電気ガスセットで安くなるやつとかね、ちゃんとそういうの契約してますか？格安SIMなってますか？で僕らね最近あのニューロモバイルっていうやつにね、あのスマホを変えまして、UQ モバイルからニューロモバイル言いにくいなニューロモバイルにしまして、でニューロ光っていうあのネットを家で使ってて、それのセット割っていうのがあって1年間0円になるっていうことで、あ乗り換えようって思ったんですけど、ニューロモバイルね、そのセット割じゃなくても月々ね792円なんですよ。 UQ と同じようなデータ容量のプランでやっても、だからそもそもめっちゃ安いなと思って、だ月792円で、ニューロ光セット割で1年間0円になりましたからね。今スマホ代0円ですもうニューロモバイルが1600円ぐらいしたのかな、だから900円ぐらいさらに安くなって、2人やから1800円月々安くなったのかなっていうね。僕らもねこんな株でなんやらとか言いながらね、こんな固定費見直し頻繁にやって、これ格安SIMとか言って、もうスマホ代月々792円になってますからねどうですかちゃんとねそういう固定費の見直しとかもしっかりしてね、貯金を頑張っていくっていう、そういうね小さなところからですよ。頑張ってください、応援してます。では続いてです、星太郎さん、高配当株投資についてということでレターいただきました。こんにちは、初めてレターを送らせていただきます。いつも身近なトークテーマについて楽しく拝聴しています。さて私は29歳の男で、2つ上の妻と子供の3人で暮らしており、大学生の頃から長期運用メインに株式投資をしています。今までの投資方法は国内株、債券、リート、投資信託等いろいろと実践してきました。そしていろいろと考えた結果、数年前からは投資信託もやりつつ高配当株投資をメインに運用する方法に落ち着きました。具体的な方法としては、ここ十数年の平均配当利回りが最低 4% かっこパーセント上げると選べる会社が数が減るため、ああ 4% にしてる、まあ、5% 6% 行きたいところやけど、あんまり上げすぎると選択肢が狭まるからってことですね。平均配当利回りが最低 4% の会社から様々なジャンルの企業を分散投資する形で20銘柄ほど業績等も考慮しつつ購入して、保有し続け配当金を得て、その途中で株価が高騰する銘柄があればその銘柄のみを売却して売却益を得るスタイルです。なお配当金や売却益の分はまた新たな銘柄を選別、主に株価が低迷中のものにしてその都度追加しています。 渡辺夫婦のお二人は長期運用を目指す中でこのような投資スタイルについてどう思われますか？アドバイスいただけると幸いです。
おお、星太郎さん、レターありがとうございます。はい、あの株にあんま関心ない方からすると、えみたいな、何のこと、配当利回りとか言ってちょっとわからん単語がいっぱい出てきたかもしれないですけど、まあ要するに株をね、やっていくってことはこういうことを勉強しないといけないわけで、この星太郎さんもね、何年、大学生の頃からやってて、もう株式投資歴ね、もう何年も経ってるわけですよ。もう10年近くじゃないですか。で、今まで株やら債券やらいろいろと実践してきて、いろいろ考えた結果こんなやり方に落ち着いてますっていう、この歴史を感じますよね。こういう姿勢がね、長期的に自分なりに考えて研究してやっていくっていう姿勢が投資においては大事なのかなって思うので、誰かからこうやったら儲かるよって言われてそのままやったら儲かりますみたいなね、そういう世界じゃないよっていうのが、このなんか星太郎さんのレターでより感じますね。はい、でレターの内容なんですけど、すごくいいと思います。めちゃくちゃいいというか、まあ、僕がいいっていうのもおこがましいんですけど、僕の投資の考え方にはすごいマッチしたやり方やなって思いますね。だからなんかすごいいいなと素直に思いました。何がいいかっていうと、まあ、長期目線であることですかね。その投資信託もやりつつっていうのもいいですし、で株やるにしてもなんか毎日ねチャートに張り付いて売り買いして、いろんな銘柄探してこう忙しいってする投資やとやっぱしんどいし、本業ねお仕事もされてると思うんで、そっちとの両立も大変やと思うんですけど、長期目線でゆったり構えて、やられてるやり方っていうのがまずいいなって思うのと、まあ、あと配当利回りがそれなりに高いやつでいろんなジャンル分散投資してやっていきますっていうのもいいと思うし、あと大事なのがやっぱり株価が低迷中で低くなってるやつに投資して、で長くホールドして、で株価が高騰してどんどん人気になってったら、はいさよならって言って先に降りちゃうっていうね、このスタイルはほんまに大事やなって思います。なんか人気になってってるやつを株式投資でね、やっぱなんか人気銘柄とか今この銘柄が熱いみたいなね、紹介雑誌で紹介されてたりニュースで紹介されてたり、なんか株価がボンボンボンって上がってるやつに投資したくなるんですけど、ボンボンボンって上がってたりこれがおすすめですって言われてるやつってもうこれから落ちていく可能性すごい高いんで、もうすでに人気がねもう食い尽くされた後のやつがやっぱ紹介されちゃうんで、だからそういうやつを高値掴みせずにするには、むしろ人気がないやつをがっつり買って、で人気が出てきたら売って逃げるっていうのが、ね、株はやっぱ安値で買って高値で売るのが大事なんでね。だからね、星太郎さんのやり方はすごくいいなと、個人的には思いました。まあ、付け加えるとしたら、やっぱその、安値で買って高値で売るっていうのをまあ、しっかり実践することですよね。実際怖いですよ。株価がボーンって下がって人気なくなってこの会社はあかんって言われてるやつを買わないといけないわけなんでね。そんなね、人気なくなってこうやばいんちゃうかって言われてるやつの株買うの怖いですよ。怖いけどそこで買うからこそ、その会社の株が今度上がっていった時に、値上がりの利益も出てくるわけなんでね。そういう勇気が必要で、逆にこの会社すごい株価どんどん上がってる、人気まだまだ上がるぞって言われてる中で売らないといけないんで、悔しいですよ。まだ上がるんちゃうか、まだいけるんちゃうかっていうこう名残惜しさ こう今売って大丈夫かっていうのありながら、でもやっぱ人気になって株価が高騰していったらいつか下がってくるんでね、下がる前に売らないといけない。でそのなんていうかな、鬼の意志というか鉄の心で株価が安なった時にちゃんと買って、高くなったら売るっていうのを実践していくっていうことがちゃんとできればね、安定的になんか利益も出せるんちゃうかなっていう気はねしました。だからすごくねいい方法なんじゃないでしょうか。はい、レターありがとうございます。では最後ですね、住宅ローンの話です。こんにちは。こんにちは。いつも YouTube とラジオ楽しみにしています。渡辺夫婦さんにお聞きしたいことがありレターを送りました。 私たち夫婦は30歳同士です。お互いに看護師として働いています。子供が1歳になり、一軒家購入を考えています。そこで問題がお金のことです。例えば5000万円の家を購入するとします。毎月の支払いをする際に住宅ローンにするか変動金利にするか悩んでいます。住宅ローンにするか変動金利にするか、固定金利にするか変動金利にするかですかね。メリットデメリットが両方あると思うんですが、もし可能な範囲で渡辺夫婦さんのご意見や知識の提供していただきたいです。よろしくお願いいたします。長々と失礼しました。はい、ありがとうございます。多分固定金利ですか変動金利ですかっていうご質問ですよね。住宅ローンは組まれるですよね。現金一括5000万円の家ポンって買うことはないですよね、おそらくね。住宅ローンですよね。だから固定か変動かですかね。で、じゃあ住宅ローンとは何かとかね、変動金利とは何か、固定金利とは何かみたいな、こう基本的なところまで言ってしまうと、このね、放送時間もやたら長くなりますし、僕も言うてね、そんな住宅ローン専門家ではないので、まあそういう基本知識は、YouTube でね、住宅ローンについて調べてもらったりする方が多分、いろいろね、正確な知識入ってくるはずなんで、そこでね、お調べいただくとして、じゃあ僕が固定にするか変動にするかみたいな、そういう話をさせていただくと、まあ今のところ変動金利でいいんちゃうかなっていう気はしますけどねちょっとなんかあんまりはっきり言えないですけど、どっちがいいとは。ただまあ変動金利でしばらくいいのかなという気はします。まあ世の中ね、金利が上がる金利が上がるって言われてて、実際アメリカでは金利めちゃくちゃ上がってたりするんですけど、じゃあ日本で金利上がってるのかっていうと、そんな上がってないんですよね。で、まあ、固定金利って長期金利に影響されて、変動金利は短期金利に影響されるんですけど、日本の短期金利って結局マイナス金利まだ続いてますし、日銀総裁がね、交代しましたけど、それでじゃあその日本の金融緩和の出口がね、どうなるのかっていうのもまだちょっと分かってないですので、なんか今すぐじゃあ日本の金利バーンってこれから上がっていくから今のうちに固定にしとかなきゃっていうほどなのかなっていうのはちょっと僕的には疑問です。だからあんまり焦って固定金利にしなくてもいいかなっていうのが、まあ僕的な感覚ですかね今の説明で分かりましたかね。まあだから変動で、まあ、いいんじゃないですかねっていうところかな。で、金利以外のところで言うと、その住宅ローンって結局借金ですよね。ローンなわけじゃないですか、借金。でも住宅ローンって数ある、日本のその借金の中でもめちゃくちゃ優遇されてる借金なわけなんですよね。だから住宅ローンはもし借りるんやったら、できるだけまあたくさんのお金を長い期間で、しかも低い金利でがっつり借りちゃうっていうのが基本的にはいいのかなとは思ってます。で、何がそんなにいいかっていうと、まず住宅ローン金利低いんですよね。そのカードローンとかね、ああいうなんかパッて借りれるローンと比べてめちゃくちゃ金利は低い。まあ人によりますけどね、人のその属性とかもあるので、人によるっていうのはもちろんそうなんですけど、ただまあ金利は基本的に低いですと。で、しかも所得税のね、控除とか税金の優遇もあるんですよね。借りてる住宅ローン借りてる人が受けられる優遇も、税金のね、優遇もあったりするし、あと団体信用生命保険っていうの入るじゃないですか、住宅ローンやと必ず入るんですよね、生命保険。なんでかっていうと、住宅ローン借りてる人がもし万が一のことがあった時に、ちゃんとその借りたお金を返すための保険ですよ。で、万が一って何かっていうと、例えばその借り主が、死亡した場合、あるいは、障害が残るような病気になったとか、もう障害がね、残って働けなくなった時、あるいは癌になった時、これは特約やったりするんですけど、癌診断されましたってなった時に、保険で住宅ローンの返済をしてくれるんですよね。で、これは借りてる側からしても安心やし、なんでかっていうと、こう、例えばじゃあ自分がローン借りてて、自分が、 まあ不幸なことで亡くなりましたってなった時に借金だけが残って住宅ローンの返済を家族が頑張ってせなあかんってなるとめちゃくちゃしんどいじゃないですか。でももしそうなった時に保険が肩代わりしてくれますよってなったら借りてる方も安心やし、逆に貸してる側の銀行も、もし貸してる相手が亡くなった時にも、ちゃんと、保険で返してくれるってなると銀行も安心してお金貸せるしってことで、まあそういう意味で団体信用生命保険の加入は基本的にこれセットなんですけど、これがね、だから要するにこれローンチャラになる保険なんですよね。すごい保険やなって思うんですけど、だからね、ある情報によるとてかある人が言ってたんですけど、まあ、住宅ローンって結局長く借りる方が、長く借りてコツコツ返す方がお得ですよみたいな話もあるみたいですよね。やっぱローンって早く返したくなるし、繰り上げ返済とかね、しておきたくなるもんなんですけど、住宅ローンに関してはまず金利が低いし、所得税の控除とかいろんな税制のね有利な面もあるし、あと団体信用生命保険が加入なので、死亡した時とか障害が残るような病気怪我した時、あと癌になった時、癌ってね、日本人が一生のうちに癌と診断される確率はね、なんと2人に1人なんですよね。男性 65% 女性 51% だから一生生きてたら2人に1人は癌って言われる時代なんですよ。時代っていうか、まあそういうデータなんですよね。当然ね、住宅ローンを組んでる期間中に癌になるかどうかはまた別問題やし、実際2人に1人とは言わないと思うんですよ。そのローン返し終わるのってね、50代60代とかなってくると思うんで。でもまあね、癌と診断される確率って侮れないし、しかも40歳50歳60歳とこう年齢上がっていくにつれて上昇していくじゃないですか。だから割と5、60ぐらいまでローン借りて返し続けてる方が、癌と診断されてローンがチャラになる確率も上がってくるっていう、まあそんな仕組みなんですよね。だからまあなんか長く借りる方が実はお得なんだよみたいな話もあったりするようです。難しいですね、住宅ローンってね。うん、だからね、まあお伝えしたいのは、その固定がいいか変動がいいかっていうのもそうやし、いくら借りて金利がどうで期間がどうでとかね、でどういう返済プランにしていくかとかも含めて、あとペアローンとかもあるじゃないですか。そんなも含めて自分らどれがいいのかな、ね、どうするのがいいのかなっていうのをちゃんとね勉強してご自身で考えて、銀行の人がそう言うからじゃなくてね、ちゃんと自分で考えて勉強して本を読んだり YouTube で勉強するでもいいですしね、されてしっかりご自身で決められるっていうのが大事やなと思います。やっぱ一生に一度のね買い物ででかいですよ。5000万円のローンってね、すごい大きな金額やと思うしね、何十年ってこれから続いていくことなので、誰かに言われたからじゃなくてちゃんと勉強して自分で判断するのが大事やと思います。はい、こんなところでいかがでしょう。レターありがとうございました。というわけで今回はお金や投資、住宅ローンの相談コーナーということでね、お金のテーマでお送りしていきました。まあ、何かねコメントで感想ご質問あればぜひお寄せください。あとレターもね募集しています。お金の話、投資の話でも大丈夫ですし、他のね何かご相談ありましたらお気軽にレターで送ってください。というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。